今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書3章7節から12節です。マタイの福音書3章7節からです。新約聖書4ページになります。マタイの福音書3章7節から12節。ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧はすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで吐き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。以上の箇所からバプテスマのヨハネの説教と題しまして、石川宣教師に御言葉を取り継いでいただきます。
先月からバプテスマのヨハネについて見てきています。その登場は旧約聖書で予言され、救い主の前触れを示します。それは神の長い沈黙期間の終わりであり、預言者エリアの再来としてイスラエル人の誰もが待ち望んでいたことでした。ヨハネはイエス・キリストの道備えをするために人々を悔い改めへと導き、イエス・キリストを指し示す存在として現れたのでした。今日はヨハネが実際にどのようにして人々に語っているのか、彼の説教の内容を見ていきたいと思います。まずヨハネはバプテスマを受けに来たパリサイ人やサドカイ人たちに向かって警告をしています。この2つのグループはマタイの福音書でよく一緒に書かれていますが、パリサイ人は律法の遵守に重きを置くグループ、サドカイ人は神殿に仕える祭司などのグループで、ユダヤ社会において支配的な立場にありました。ですから、ヨハネが世間で大変な注目を浴びているのを知って、様子を伺いに来ていたのだと考えられます。彼らは自分たちがユダヤ人である、つまりアブラハムの子孫であるということで、救いの条件を満たしていると考え、罪の悔い改めをしなくても救いに預かれると思っていました。それをヨハネは見抜いて厳しく警告しているのです。ヨハネは彼らをマムシの子孫たちと呼びかけます。マムシとは、欺く者、邪悪な者を指します。悔い改める心のない彼らを偽善者であるとして、そのように呼んでいるのです。ヨハネは続けて言います。誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。迫り来る怒りとは、罪に対する神の怒りです。罪の悔い改めをすることで、この差し迫った神の怒りから逃れるということです。 ヨハネはここで誰が教えたのかと皮肉を言っています。パリサイ人、サドカイ人は自分たちは特別な存在だから、そもそも悔い改めを必要としないと考えているのに、ヨハネのもとに悔い改めのバプテスマを受けに来たからです。あなた方は悔い改める気がないのに悔い改めにここに来るなんて、そんなことを誰が教えたのかと、そのように言っているわけです。そして8節で、本当に悔い改めのバプテスマを受けるのであれば、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言います。もし彼らが本当に改心して悔い改めるというならば、ユダヤ人であるという血筋に依存するのではなく、その生き方によって変えられたことを示さねばなりません。本当の悔い改めはその人を根本から変革させ、自分中心の生き方から神中心の生き方へと変えるからです。9節でもヨハネのパリサイ人たちに対する痛烈な批判が続きます。我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。彼らはアブラハムの子孫である自分たちは特別だと思っていました。そんな彼らのプライドを、神は石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのだと、ヨハネはバッサリと切り捨てます。これは彼らには衝撃的な発言だったでしょう。アブラハムは神の前に正しく特別な祝福を受けたので、その恩恵は子孫にまで及ぶと考えられていたからです。ヨハネはこのようにして、救われるのはユダヤ人という血統ではなくて、悔い改めて神と共に歩む人であることを強調しているのです。私たちも日々の悔い改めを大切にしているでしょうか。バプテスマを受けたものであったとしても、もうすべての罪は許されたものと思って自分の罪に鈍感になってしまっていることはないでしょうか。過去に悔い改めたからとか、身近な人が自分のために祈ってくれているからといって、それでいいわけではありません。私たちは日々罪を犯すものですから、日々悔い改めて神と共に歩む決断を日々新たにする必要があります。10節からは、悔い改めたい者に対する裁きが迫っていると、裁き主の到来について語られます。斧はすでに木の根元に置かれていますというのは、いつでも斧で木を切り倒す備えはできているということです。良い実を結ばない木は土の養分を取るばかりで収穫がありませんから、根元から切り倒されて薪にされます。良い実を結ぶ木かどうかを調べ、斧で悪い木を切る方がすでに来られているのです。その方こそ神の代理として世を裁くために来られたキリストです。悔い改めにふさわしい実を結ばない者は、この木のように根元から切り倒され取り除かれてしまうのです。マタイ7章17節でキリストはこのように言われています。7章17節、12ページになります。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。ヨハネは、裁き主はもう来られているのだと、切迫感を持って語っています。悪い木と判断されたら、枝を刈り込む程度では済まされず、もう根元から切られ、取り除かれてしまうのです。 また十二節でキリストは脱穀場を掃き清める人にも例えられています。手に実を持ってとありますが、実というのは収穫した麦を脱穀する際、麦と殻を分けるのに使う道具です。実を使って穀物を空中に飛ばすと、重みのある麦はすぐに落ちますが、軽い殻は吹き飛ぶので分けることができるのです。このように実を使った後、脱穀場はとても散らかっているでしょうから、きれいに掃き清められます。そして収穫物である麦は蔵に納められ、いらない殻は消えない火で焼き尽くされます。裁き主はこのように人々をより分けられるのです。何一つ曖昧な状態のままにすることはなく、残すか燃やすか、徹底した裁きが行われます。神はすべての悪を完全に取り除き、清められた民を残されます。ユダヤ人だからといってこの裁きから逃れられるなどということはありません。生まれや身分にかかわらず、すべての人はただ罪を悔い改め、神と共に歩むことで良い実を結び、天の御国に受け入れられます。厳しい裁きに聞こえますが、裏を返せばこれは大変な憐れみでもあるのです。だからこそヨハネはこうして声を上げて人々に悔い改めを促しているのです。11節でヨハネは、自分の後に来られるのは自分よりも力のあるお方であり、自分にはその方の履物を脱がして差し上げる資格もないと言います。それはイエス・キリストを指していますが、ヨハネがこのように自分とキリストの違いについて述べているのは、人々がヨハネのことを来るべき救い主ではないかと考えていたためです。ルカの3章15節でこのように言われています。人々はキリストを待ち望んでいたので、みなヨハネのことをもしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。ヨハネは人々が自分のことをキリストだと考えないよう、ここではっきりと述べているわけです。ヨハネは自分を低くし、キリストであるイエスにスポットライトを当てています。また、当時、主人の履物を脱がせるのは奴隷の仕事でした。ですから、ヨハネは自分がそんなことをする資格もない、つまり奴隷として使える資格さえないと、キリストがいかに自分とは異なる存在であるかを強調します。そして、自分の役割はキリストに使えることではなく、キリストを指し示すことなのだと一貫した態度を示します。さらにヨハネは自分とキリストのバプテスマの違いについて述べていきます。ヨハネが人々に授けているバプテスマは水による悔い改めのバプテスマでした。それは彼の話を聞いた人々が悔い改めへと導かれ、その悔い改めたことの証として受けるものでした。しかし、ヨハネよりも力のあるお方、キリストは、聖霊と火でバプテスマを授けると言います。旧約聖書では、救い主が来られるときは、聖霊が注がれると予言されていました。ですからユダヤ人は、聖霊が注がれることを待ち望んでいました。これはイエス・キリストが十字架にかかって救いの御業を達成された後に実現します。キリストが天に上げられた後、弟子たちは聖霊を受け、彼らもキリストの名によって人々にバプテスマを授けるようになります。使徒の働き2章38節から、ペテロは次のように言っています。新約聖書の236ページになります。使徒の働き2章38節39節 そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召された人なら誰にでも与えられているのです。主が召される人なら誰にでもこの約束は与えられているとあります。それこそユダヤ人だけではなく、すべての人に救いは開かれてあり、私たちもその恵みに預かることができています。こうして私たちも聖霊を受け、いつも聖霊の導きによって主に祈り、御心を求めることができるようにとされたのです。これは旧約の時代、預言者にしかできないことでしたから、私たちは大変な特権が与えられたのです。これは救い主であるキリストにしか成し得ないことでした。また聖霊と火によるバプテスマとありますから、10節から12節に各節に火という言葉が出てきています。10節は切り倒された木が投げ込まれる火、11節は聖霊と火によるバプテスマの火、12節は脱穀した後の殻を焼き尽くす火です。火には清めと裁きの意味があります。悔い改めた者は火によって純化され、悔い改めを拒んだ者は焼き尽くされます。聖書では多くの場合、火は裁きを表しており、逆らう者たちを焼き尽くす激しい火、永遠の裁きの火というように恐ろしい表現がされています。しかしそれだけではなく、火は私たちを試し、精錬していくものとしても書かれています。第一ペテロ一章、六節七節にはこのようにあります。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。このように、イエス・キリストのバプテスマは、聖霊によって私たちを神と結びつけ、火によって私たちを清く神のものとしてふさわしく整えていってくださるのです。もちろん、ヨハネのバプテスマも、罪の悔い改めということで、神の御前に出る前提として非常に大切なことです。今日はヨハネの説教として大切な点を見てまいりました。第一に、救いの条件は生まれや身分などにかかわらず、悔い改めて神に立ち返ることであるということ。悔い改めることで誰もが救いの恵みに預かることができます。しかしその恵みに甘えることなく、常に悔い改めの実を結ぶものであることが大切です。第二に、裁き主であるキリストがすでに到来していること。前回取り上げましたが、キリストの到来は決して過去のことではなく、今現在私たちにとってもキリストの再臨が差し迫っています。もう根元に斧は置かれ、私たちは良い実を結ぶ日であるかどうか見られています。そのことに緊張感を持っている必要があります。そして第三に、ヨハネの指し示すイエス・キリストというお方です。ヨハネが人々を悔い改めへと導き、次に現れるキリストは聖霊と火のバプテスマによって父なる神のもとへと私たちを導かれるのです。そのような大いなる御業を働かれるキリストの到来を、私たちは喜びを持って褒めたたえるとともに、自分の信仰生活についても振 振り返りたいものです。そしてこのイエス・キリストをひたすらに指し示し、キリストの道を整えるものとしての使命に徹するヨハネの姿にも目を留めたいです。私たちもそれぞれの学校や職場、家庭など使わされている場所で、それぞれ神から与えられている使命があるはずです。自分にはどのような役割が与えられているか、主の御心に聞き、ヨハネのようにキリストの証人として歩んでいきましょう。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。あなたの御言葉を今日もありがとうございます。バプテスマのヨハネの教えから、私たちは生まれや身分に関係なく神に受け入れられるという恵みを改めて覚えることができ、ありがとうございます。この恵みに預かるものとして、私たちが神の自分の罪に意識を向け、悔い改め、日々あなたとの歩みを新たにしていくことができますように導いていてください。これからもイエス様の聖霊と火のバプテスマによって私たちの歩みを導き正していってくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。